広報古賀2023年1月号ジャニアリーナンバー208。表紙、今月の表紙は一筆入魂。書き初めは年の初めに1年の抱負や目標を書く正月行事です。古賀第二高等学校書道部の生徒が書き上げた作品からは力強さと躍動感が伝わってきます。皆さんも新年の決意を書にしたためてみてはいかがですか。表紙の写真の説明。対処された干支のうの字が背景にあり、その左右にうさぎ耳ポーズをする生徒が一人ずつ立ち、前に座っている三人は真ん中にうさぎ耳ポーズの書道部の先生、右に金が、左に新年の書き初めを持つ二人の生徒。写真の説明終わり。表紙終わり。コンテンツ目次。3ページから7ページ。特集、古賀市長、針谷力。古賀大使、アニメーター、浅野恭司さん、新春対談。8ページから9ページ。ピックアップ。第162回、古賀提灯さおもみ祭り。10ページ。マイナンバーカードを作って、証明書を10円で手に入れよう。全国大会出場、表彰。11ページ、健康百科。私のおすすめ。12ページ、きらり古賀人。13ページ、今月の古賀っ子。私の夢。14ページ、古賀歴史見聞録。15ページ、図書館の本棚から。ワインダー越しの昭和時代。16ページ、17ページ、街の話題レポート。18ページ、19ページ、古賀インフォメーション。20ページから35ページ、お知らせページ、広告。36ページ、月刊レッツ SDGs、読者アンケート。写真3枚。1枚目。古賀提灯さおもみ祭りの様子。2枚目、古賀インクルーシブフェスティバルの様子。3枚目、道の駅マルシェの様子。写真終わり。目次終わり。針谷市長からのメッセージ。2023年が幕を開けました。皆さんはこの年末年始をどのように過ごされたでしょうか。私は年末に家の大掃除に勤しみ、正月は初詣へ。土手を歩くと、新年のピンと張り詰めた空気に、背筋が伸び、改めて町への愛着が湧いてきました。今年は、うどしです。うさぎのように大きくジャンプして、飛躍できる一年となるよう、全力で市政に取り組んでまいります。特集対談、古賀市長、針谷力、古賀大使、アニメーター、浅野恭司さん。明けましておめでとうございます。今年の新春対談は、アニメーターとして、進撃の巨人やスパイファミリーなど、数々の人気作品に携わり、古賀大使も務める浅野恭司さんと針谷市長との対談です。浅野さんが所属するアニメ制作会社のウィットスタジオを市長が訪れ、古賀での思い出やアニメーターの仕事についてお話を伺いました。写真1枚。写真の説明。ウィットスタジオの大きなロゴの前、スパイファミリーのパネルが左側に立ててある方に浅野恭司さん、右にキャラクターの扮装をした針谷力市長の2人が立っている写真があります。左上に2023うどし迎春の正月飾りのイラストがあります。写真終わり。アニメが持つ可能性を生かして、アニメーターの原点。針谷市長、以下市長。古賀大使として日頃からふるさとの PR 活動をしていただきありがとうございます。早速ですが、子供の頃はどんなことに夢中でしたか？浅野恭司さん、以下浅野。中 小さい頃からたくさん絵を描いていましたね。幼稚園の道具箱に機動戦士ガンダムの絵を描いていた記憶があります。兄の影響もあり、漫画やアニメが大好きで、テレビに釘付けでした。テレビの特番でガンダムや宇宙戦艦ヤマトなどの映像が流れると、今でも胸が熱くなります。市長、私は巨人の星や赤き血のイレブンなど、いわゆるスポコンアニメに夢中でしたね。主人公の血の滲むような特訓やライバルとの死闘、困難に立ち向かっていく姿は、大人になっても鮮明に覚えています。アニメーターの道に進もうと決めたきっかけを教えてください。浅野、中学高校と進みにつれて、アニメの魅力に引き込まれ、友人と一緒にアニメ関連のイベントにもよく参加するようになりました。もともと絵を描くことが好きだったので、アニメーターを目指してみようと専門学校への進学を決めました。市長、ご両親の反応などはいかがでしたか？浅野、好きなことをやるならと反対はされませんでした。素直に感謝しています。正月に実家に帰省した際、自分が関わった作品を家族で見る機会があったのですが、エンドロールに自分の名前が流れた時はみんな大喜びでした。市長、まさにこれまでの努力が報われた瞬間ですね。スパイファミリーを通じて、市長、アニメーターとは具体的にどのような仕事なのですか？浅野、アニメーションに使うキャラクターや背景となる絵を一枚一枚描いていく仕事です。漫画であれば1ページの中に静止画で表現しますが、アニメーションは静止画を連続で映し出していきます。市長、キャラクターに命を吹き込む仕事とはまさに職人ですね。ウィットスタジオでは進撃の巨人やバブルなど多くのヒット作品を生み出してきましたが、昨年設立10周年を迎え、取締役としての現在の思いをお聞かせください。浅野、当初何か面白いことをしたいという思いで、私を含めた仲間3人で設立しました。ここまで継続して制作に携わってこられたのは、作品を見てくださるファンの応援があったからこそです。これからも人の心を揺さぶるような魅力的な作品を制作していきたいと思っています。市長、昨年4月に放送が開始されたスパイファミリーでは、総作画監督を務めていらっしゃいますね。今、最も勢いがあるアニメと言っても過言ではないと思います。制作に携わってみていかがですか？浅野、いずれアニメ化される作品だと思っていました。制作会社のコンペに参加したところ、複数の業者の中から選ばれたと聞いたときは嬉しかったです。もともと原作が大人気の漫画でしたから、原作ファンの期待を裏切らない作品に仕上げるよう努めています。プレッシャーが大きい分、やりがいも感じますね。市長、原作者の遠藤達也さんも古賀市出身です。大人気のアニメに市出身者が2人も関わっているなんて、奇跡的なことではないでしょうか。浅野、遠藤さんとは一度お会いしたことがありますが、ふるさとで同じ時間、同じ空間を共有していたと思うと、不思議な気持ちです。何か運命的なものを感じてしまいます。市長、広報古賀、令和3年5月号の表紙に、スパイファミリーを使用したことがありましたが、市内外からたくさんの反響がありました。漫画やアニメファンの力は計り知れないものがありますからね。いわゆる聖地巡礼のような、アニメを活用した街づくりに取り組んでいる自治体もあります。浅野、私も古賀市で原画展やフェスを開催しましたが、市内だけでなく遠方からも多くのファンにお越しいただきました。コロナの影響もあって、ここ数年はオンラインでの配信ですが、また地元で開催したいですね。古賀大使として少しでも地元を盛り上げられないかと常々考えているところです。今回スパイファミリーという素晴らしいコンテンツでつながった遠藤さんとのご縁も生かして、何か大きな試みができないかと模索しています。市長、 心強いお言葉をいただきありがとうございます。実現すれば地域の特色を生かしたまちづくりを進める上で大きな強みになりますね。古河市の輝く未来に向けて。市長、古河市を離れてみて感じることはありますか？浅野、東京へのアクセスの良さなど立地的にとても便利な場所だと感じています。都内でのイベントにも日帰りで行けますからね。また古河には子供の頃は分からなかった素晴らしい場所がたくさんあることに大人になってから気づかされました。市長、古河は歴史のある町ですからね。年を重ねてみて初めてその良さに気づくことも多いのかもしれません。今後の展望などお聞きしてもよろしいでしょうか。浅野、私ももうすぐ50歳になるのですが、新しいことを生み出したいという思いは常に持っています。ただそのためには自分一人の力では何もできません。キャラクターに動きや色、声、音楽が入って完成するアニメと同じように、若いスタッフやファンの力など周りの助けが必要なのです。自分が先頭に立って思いを発信することで若い人たちに楽しそうだなと感じてもらい、後に続いてくれれば嬉しいですね。市長、まちづくりも同様に各種政策への取り組みは行政だけの力では達成できません。市民の皆さんの声に耳を傾け、時には民間企業と連携し、アイデアやスピード感を取り入れた質の高い行政サービスを提供していくことも求められているのだと思います。浅野、ウィットスタジオとしても活気ある地域づくりに貢献できるよう全力でサポートさせていただきます。市長、今後も古河市への力添えをよろしくお願いします。最後に市民の皆さんへ向けたメッセージをお願いします。浅野、ぜひスパイファミリーを多くの人に見てほしいですね。子供からお年寄りまで幅広い世代の人が楽しめる内容になっています。スパイファミリーをきっかけに、古河はこんなに素晴らしいところなんだと市内外に広めてもらえれば嬉しいです。一緒に古河市を盛り上げていきましょう。写真2枚。写真の説明、1枚目、2枚目。本棚やタブレットに囲まれ、椅子に座っている浅野さんと市長。写真終わり。プロフィール。浅野教授。西牛ヶ谷小学校、総和北中学校、総和高等学校、代々木アニメーション学院を卒業後、プロダクション IG に入社。2012年にウィットスタジオを設立。テレビアニメ、サイコパス、進撃の巨人、スパイファミリーで総作画監督などを務めるほか、古河市ゆかりのキャラクターの制作にも携わる。浅野教授さんの写真があります。浅野教授さんの写真の吹き出しで市民の皆さんがワクワクするようなことをしたいですね。 by 浅野教授さん。針谷市長の写真の吹き出しで地域の特色を生かした町づくりを進めます。針谷力市長。浅野さんが手掛けた古河市ゆかりのキャラクターたち。桃花9歳、古河市文化協会マスコットキャラクター。コピーマーク2013古河市文化協会スラッシュ K 浅野ハッシュタグ261045。最後の古河公方、足利義氏の娘、足利氏姫がモデル。万寿王丸、古河市合併10周年記念キャラクター。初代古河公方、足利重氏の11歳頃をイメージ。桃蘭、古河花桃マラソン公式キャラクター。古河市の鳥、カワセミをモチーフにしたキャラクター。古河ジ・アニメーション。コピーマーク渡良瀬水辺の学校運営協議会。三国橋橋脚に書かれた郷土愛を育むためのイラスト。浅野さんの作業現場を紹介します。 デスクにお邪魔しました。近年のアニメーション制作はデジタル化が進み、作業する際には液晶タブレットを使用することが増えました。デジタル処理のためデータのやり取りがスムーズに行えます。デスクには作品の資料やグッズ以外にも好きな作家の小説や映画の DVD などがあります。タブレットで作業する浅野さんの写真があります。仕事の一部を見てみよう。アニメーターの仕事の一部を浅野さんがキャラクターデザインをしたアニメーター応援歌作画作の資料とともに紹介します。作画作の動画はこちら。二次元コードがあります。1、登場人物の外見や表情等を設計します。原作があるものはアニメーターが描きやすいよう調整します。2、映像の設計図、絵コンテをもとにレイアウトと大まかな動きをつけた絵を描きます。3、作画監督が各話の絵柄を統一するために修正指示を出します。4、修正をもとに線の整理や不足しているパーツを足したり影をつけたりして指示通りに原画が作成されているか確認します。イラスト4枚、イラストの説明。1、キャラクターデザイン。女性キャラクターの全身と顔の表情。2、第一原画。キャラクターの絵コンテ、上半身。3、修正。第一原画から修正された上半身。4、第二原画。修正の画面からより立体的になる。イラスト終わり。影響を受けた作品は？機動警察パトレイバー劇場版は作品の世界観とリアルな作画が魅力的で、夢中になって何度も見ていました。実写のようなカメラのレンズを意識した構図やカメラワークは圧巻で、今でも自分の根源となっています。浅野恭司さんが腕組みをしている写真があります。浅野恭司フェス古河市、公式ツイッター、最新の情報はこちらから、二次元コードがあります。ピックアップ第162回、3年ぶりに開催、古河ちょうちんさおもみ祭り、受け継がれてゆく伝統。江戸時代から続く伝統行事、古河ちょうちんさおもみ祭りが12月3日、古河駅西口お祭り特設会場で行われました。今回で162回目を迎えるこの祭りは、やらいと呼ばれる高さ約10メートルの囲いの中で、長さ約20メートルの竹竿をぶつけ合い、竿の先につけた提灯の火を消し合う祭りで、関東の奇祭とも言われています。今年は開会式に永岡桂子文部科学大臣が参加し、競技参加者らを激励。3年ぶりの開催に市内外から約4万5000人の見物人が訪れました。大人部門、競技もみは6年ぶりに全原自治会が優勝。準優勝は七県庁自治会、第3位は下山自治会でした。竿の長さを競う一番竿では七県庁自治会が連覇を達成しました。同時開催された古河マルシェでは28店舗で飲食物を販売、温かい飲み物を片手に楽しく会話する人たちで賑わっていました。写真の説明。見開き、右側ほぼ上半分に各自治会の発表を着た大勢の人々が竹竿をぶつけ合う写真。下には永岡文部科学大臣、市長、議長、古河観光協会の人たちが並んでいる写真、マルシェの様子の写真。見開き、左側全面に大きさの違う12枚の写真があります。マスクをし、上を睨み、熊取化粧も凛々しいねじり鉢巻き姿の参加者、マスク越しの満面の笑顔、高く掲げる提灯、 太鼓を叩き応援をする人々等、祭りを楽しんでいる写真があります。写真終わり。マイナンバーカードを作って証明書を10円で手に入れよう。マイナンバーカードをお持ちの人は、期間限定で住民票の写し等の各証明書を1通10円で取得できます。この機会にぜひコンビニ等での証明書交付サービスを利用してみませんか。利用者証明用電子証明書の暗証番号数字4桁が必要です。なお、これからマイナンバーカードを申請する人は、カードができるまで1ヶ月から1ヶ月半程度かかりますので、早めに申請をしてください。問い合わせ、相和庁舎市民総合窓口課、電話923111。取得できる証明書、住民票の写し、印鑑登録証明書、一部の税証明書。期間、2月1日水曜から6月30日金曜。時間、6時30分から23時、メンテナンス時を除く。場所、全国のコンビニエンスストア等のキオスク端末マルチコピー機、セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、イオン等。手数料10円。税証明書は1年度1税目ごとに10円。市役所窓口で取得する場合は300円。キャンペーンの開始に伴い、メンテナンスを実施するため、1月31日火曜は終日コンビニ等で証明書の取得ができません。全国大会出場。全日本小学生ソフトテニス選手権大会、女子ダブルス団体個人戦、中原夢さん、古賀第二小学校、一色いろはさん、古賀第七小学校。全日本6人制バレーボールクラブカップ男子選手権大会、長島博則さん、江原智樹さん、森義康さん、岩本正道さん、秋葉拓也さん、加藤健人さん、為貝優馬さん、ビッグワン。全国中学校ゴルフ選手権大会、個人の部、須田つくもさん、古賀第一中学校。全国中学生空手道選手権大会、県、もゆる感動鹿児島国体空手競技リハーサル大会、男子、個人組手、長沼空さん、古賀第一中学校。全日本社会人ソフトテニス選手権大会、一般女子、寺田理沙さん、古賀市ソフトテニス連盟、男子45歳、木崎正久さん、古賀市ソフトテニス連盟。表彰。全日本小学生ソフトテニス選手権大会、準優勝女子ダブルス団体戦、左、一色いろはさん、古賀第七小学校、右、中原夢さん、古賀第二小学校。二人が並んでいる写真があります。健康百科。血圧が高いと心臓はどうなる？心臓への負荷。人間の心拍数は1分間に60から70回、1時間に約4000回なので、24時間では約10万回にもなります。血圧が高いと全身に血液を送り出す際、心臓には余計に力が入ります。つまり、血圧が高いままだと心臓は毎日10万回も筋力トレーニングをしていることになるのです。筋トレで筋肉が肥大化すると、筋肉の中を流れる血液は増え、筋肉が縮むとそれが押し出されるため、筋肉は第二の心臓とも言われています。筋肉の真ん中には動脈の本管が通っており、 筋トレで筋肉が肥大しても血液は隅々まで行き渡りますが、心臓は違うのです。心臓への悪影響。心臓を養う動脈の本管は心臓の外側にあるため、高血圧によって心臓が肥大化すると内側の心筋に十分な血液を送り込めなくなります。そのため血圧が高い状態が続くと心筋の内側は酸欠状態が続くことになり、心筋梗塞を起こしてしまうのです。たとえ心筋梗塞を起こさなくても、酸欠により心筋細胞が少しずつ死んでしまうため、心臓の動きが弱くなり、心不全を起こしてしまいます。あなたが生まれてから、心臓は休むことなく動き続けています。血圧が高くなると、心臓にどういう影響が出るかをよく理解しておくことは重要です。古賀福祉の森診療所、赤荻英一医師。古賀キラフォトクラブ、私のおすすめ。大きな茶壺が目印の老舗、鈴木園。店舗概要、営業時間9時から18時、住所中央町 1-1-6、電話 0120-225523。 こちらで取り扱っているお茶は、渋みを抑え、コクや甘みが引き出される特蒸し、深蒸し製法の独自ブレンド。さまざまな効能がある緑茶の中でも、特に体内に吸収されやすいそうです。寒い季節、おいしいお茶を健康維持のために取り入れてみてはいかがでしょうか。素敵な茶器や抹茶ソフトクリームも販売していて、おすすめですよ。写真4枚。1枚目、鈴木園店舗外観。2枚目、数種類のお茶のパッケージ。3枚目、茶器に入れられた緑茶。4枚目、古賀キラメンバー、おすぎ。写真終わり。キラリ古賀人。全国大会で念願の初優勝。古賀第三中学校水泳部、中澤小春さん、15歳、大堤。8月18日から20日に宮城県で開催された第62回全国中学校水泳競技大会に出場し、200メートル平泳ぎで優勝、100メートル平泳ぎで3位の好成績を残しました。ジュニアオリンピックカップや国体でも入賞するなど、目覚ましい活躍を見せる中澤さんに、今後の抱負などについて伺いました。保育園のスイミング教室がとっても楽しくて、プールが大好きになったという中澤さん。現在は水泳部の活動に加え、古賀赤山スイミングスクールで妹の桃奈さん、弟の雄星さんと共に練習に励んでいます。前回届かなかった全国大会優勝を目指し、中学2年の冬から普段の練習のほか、体作りのための筋トレや器具を使った練習に力を入れ、体重管理にも気を使ってきたそうです。その努力が実り、大会当日は緊張したものの、予選からタイムも良く、得意の200メートル平泳ぎで見事優勝することができました。練習が辛くてやめたいと思う時もあったそうですが、尊敬する今井ルナ選手の苦しい時期もくじけずに自己ベストを目指し、努力し続ける姿に勇気をもらい、乗り越えてきたと話します。今年度はジュニアオリンピックカップや栃木国体への出場など、肉体的にも過酷なスケジュールでしたが、一番思い入れがある大会で優勝できたことは、何より嬉しかったそうです。オリンピックの舞台に立つことが夢ですが、まずは目の前の大会に全力で臨みたいと語ってくれた中澤さん。全国優勝という結果におごることなく、一歩一歩着実に夢に向かって進んでいます。 写真4枚。1枚目、中澤小春さんの上半身の写真があります。2枚目、表敬訪問の様子。3枚目、綺麗なフォームと持久力が武器です。4枚目、泳ぎがぶれないように体幹を鍛えます。写真終わり。古賀アイドル、今月の古賀っ子。いい子が育つ古賀。関つむぎちゃん、令和4年4月生まれ、おな沼。お座りが上手になってきました。すくすく育ってね。父、たかや。母、みか。関りつきくん、令和4年2月生まれ、原。いつも元気いっぱい、すくすく育ってね。父、ゆうき。母、ゆうな。下橋ゆうくん、令和3年12月生まれ、上へみ。すくすく大きくなってね。これからもよろしくね。父、あつし。母、ちあき。金久保みなほちゃん、令和3年11月生まれ、下へみ。これからも笑顔で元気に大きくなってね。父、ともや。母、のりこ。それぞれのお子さんの笑顔の写真があります。お子さんの写真を募集中。対象、0から3歳の市内在住のお子さん。応募方法、メール、電話で受付中。メールの場合は、件名を今月の古賀っ子応募とし、本文にお子さんの氏名、振り仮名、生年月日、父母の氏名、住所、電話番号を明記し、city.pr@citybarakei-koga.lg.jp 総和庁舎シティプロモーション課、電話923111へ申し込みください。二次元コードがあります。私の夢、美味しい料理で食べた人を幸せにできる料理人、前原瑞希さん、駒羽小学校6年生。この仕事をしたいと思ったきっかけは家族です。私の母は料理を作る仕事をしています。母が作る料理はとても美味しくて、食べると幸せになります。私もそんな風に美味しい料理をたくさん作って、食べた人に幸せになってもらいたいと思っています。それに、私が家で料理を作ると、家族が美味しいと言って食べてくれます。美味しそうに食べる家族を見ていると、とても嬉しい気持ちになります。料理人になるという夢を実現させるために、母に料理を教えてもらったり、自分で作り方を調べて作ってみたりしながら頑張っていきたいです。前原瑞希さんの上半身の写真があります。
古賀歴史見聞録。一体正月はいつ？古賀改暦騒動。月とカレンダー。昨年442年ぶりの天体ショーがあるというので、帰宅がてら暗がりで空を見上げてみた。何でも皆既月食と天王星食の組み合わせは織田信長の時代以来だという。古来日本人はシーカや絵画に描き、田畑の工作にも天体観測をするほど夜空を眺め、月や星をめでる習慣があった。普段の暮らしでも、月が立つから1日、漢字で月が立つ。月が欠けていってこもるので巣ごもり、漢字でみそか。というように、月の満ち欠けが生活のリズムとなるカレンダーとなっていた。さて、新年を迎えたことでもあるので、今月はカレンダーのお話でも。 正月が交錯する1月2月、古い新聞を見ていたら、昭和7年1932年2月5日付で、明日大晦日という文字が飛び込んできた。続けて読んでいると、2月17日には初市で賑わいが期待されるとも、2月上旬が正月だなんて言うと、1月は何なんだってことになってしまう。それじゃあ遡って1月1日を見てみると、年頭の字に始まり、今朝の鈴目様初詣にぎわい、明日初荷、5日初売りと正月ムード満載。なのにまたもや2月に大晦日、一体正月はいつなんだ。それというのも、今のような太陽の運行に基づいた太陽暦が採用されるまでは、お月さんの形にのっとった小読み、太陽太陰暦、旧暦を使っていた。季節感が微妙にずれていくので、時折うるう年ならぬうるう月を設けて、それを解消していたのだという。それでも正月が2月になってしまうぐらいずれてしまうものだから、国は明治5年、1872年に、太陽暦への改暦を断行。しかしながら、それまで1000年以上も慣れ親しんだ暦を変えるには、幾多の年月とそれなりの理由が必要であったようです。商いと農業と、そんな旧暦打破を試みたのは、明治42年、1909年に誕生した、町の事業主の会、古賀実業協会。商いに従事する側からすれば、東京の市場と商取引をするには、旧暦は不便であったため、北総の実業という機関紙を通じて、新暦キャンペーンを展開した。しかし、古賀の商店を利用する周辺では、旧暦が根強く、新暦と旧暦が混在することになってしまった。町では、2月に初市ならまだしも、ある年は1月5日に七五三、1月12日に初市があったかと思うと、3月2日にも旧暦の初市が、お雛様と鯉のぼりが乱立するなんてことも、昭和32年、1957年のアンケート調査でも、正月は新暦が良いとの回答が全体の4分の1であるのに対し、半数以上が、旧暦が良いと答えている。生活を変えることの難しさ。交錯したカレンダーも、明治に始まった改暦から100年はかかったわけです。日々の積み重ねである生活を変えることの、なんと難しいことよ。次の大きな天体ショーは、土星食と皆既月食の321年後。私が381歳の時である。生活習慣を見直しても無理か。いやいや、あんたなら大丈夫だって。そんな言葉、信じてもいいのですか。古賀歴史博物館学芸員、立石直行。写真、街の初荷風景。写真、終わり。図書館の本棚から。古賀図書館。一般書、小説、サウンドポスト、いわき慶著。父ちゃん、音楽って言葉なんだ。英語がわからない父親と、日本語がわからない娘が、オーストラリアの地で紡ぎ、響き合う、言葉と音楽の物語。出版社、筑摩書房。一般書、随筆、仰天俳句話。夢枕幕、著。俳句の話から、縄文、仏教、懐かしのプロレス話に、瀬戸内寂聴、野田智介らとの逸話まで、癌になったことを契機に、縦横無尽に綴ったエッセイ集。出版社、文芸春秋。児童書、宇宙食になったサバ缶。小坂康之著、別紙よしこ著。宇宙で食べたくなる味って？弱者認証宇宙日本食、 サバ醤油味付け缶詰を作った高校生たちと支えてきた大人たちの14年を描いたノンフィクション。出版社小学館。児童絵本。真夜中のおしっこ。斉藤忍作。今日から一人で寝ますと宣言した僕。だけどその日の夜中、トイレに行きたくなって目が覚めてしまった。今は2時、お化けの出る時間。部屋の戸を開けた途端、上からお化けが落ちてきたらどうしよう。出版社、角川。それぞれの本の表紙の写真があります。ファインダー越しの昭和時代、タイムトラベルフォトグラファー。古河市在住写真家、鈴木道夫さんの写真とコメントがあります。なだらかな肩のラインと、細く絞られたウエスト、裾の広がったスカートは、ニュールックと呼ばれ、1950年代の女性ファッションの基礎となりました。写真、ファッション、1950年代。写真の説明、商店街の写真です。ほぼ中央に、立ち話をする二人の女性。写真終わり。街の話題、レポート。新たな冬の風物詩、道の駅枕賀の里古賀、雪花ツリー。11月19日から12月25日まで、道の駅枕賀の里古賀の店内に、大型クリスマスツリーを展示しました。12月4日、11日、18日、24日の4日間は、エントランス広場でクリスマスツリーマーケットも開催。飲食店や雑貨店のほか、新鮮青果の販売が行われ、期間中は多くの人で賑わっていました。見物客からは、こんなに大きくて華やかなツリーを見たのは初めて、などの声が聞かれました。高さ8メートルの雪花ツリーを見上げる親子の写真があります。共に生きる街を目指して、古河インクルーシブフェスティバル2022。12月3日、健康の駅で古河インクルーシブフェスティバルを開催しました。インクルーシブとは、みんな一緒にという意味で、市では誰もが安心して暮らせる街を目指しています。会場では、物販や障害者の作品展示のほか、スペシャルコンサートも開かれ、来場者は共生社会への関心と理解を深めていました。障害者の作品を鑑賞する来場者の写真があります。読書の秋は図書館で楽しもう。図書館資料館祭り。11月19日20日、三和図書館三三館で図書館資料館祭りを3年ぶりに開催しました。図書雑誌リサイクルのほか、オリジナル缶バッジの作成や歴史講座、縄文土器の拓本によるしおり作りなどを実施、人形劇団による公演も行われ、子どもからお年寄りまで、両日とも多くの人でにぎわっていました。人形劇団コケコッコの荒木文子氏によるパネルシアターの写真があります。市民芸術鑑賞の集い、秋川雅史千の風になってコンサート。11月26日、野本伝説工業コスモスプラザに、日本を代表するテノール歌手である、秋川雅史さんを招き、第34回古河市民芸術鑑賞の集いを開催しました。ミリオンセラーを記録した自身の代表作、千の風になってをはじめ、楽曲にまつわるエピソードトークを交えながら、全12曲を披露。会場は満席となり、約350人の観客が秋川さんの情感あふれる歌声に、魅了されていました。一曲一曲、感情を込めて歌い上げる秋川さんの写真があります。子供の力を引き出す脳育て、古河市児童発達支援講演会。児 11月19日、古賀福祉の森会館で、古賀市児童発達支援講演会を開催しました。小児科専門医、公認心理師の成田直子氏が、脳の仕組みに基づいた科学的な子育てについて講演。睡眠と生活リズムの大切さや、困難に立ち向かう力の育て方を分かりやすく説明し、参加者はメモを取るなどして熱心に聞き入っていました。睡眠時間の重要性を説明する成田氏の写真があります。実りの秋、食欲の秋を満喫。道の駅マルシェ。11月13日、道の駅枕賀の里古賀で、道の駅マルシェが開催されました。ステージイベントや、子どもたちに人気の鮎のつかみ取りのほか、飲食店ブースには市内14店舗が出店。マルシェ名物のもつ煮や地元産の食材を使用した料理に多くの来場者が舌鼓を打っていました。鮎のつかみ取りにチャレンジする子どもたちの写真があります。古賀インフォメーション。令和5年度県民交通災害共済の加入受付を開始します。この共済に加入すると、交通事故で死傷した人に見舞い金が給付されます。通院・入院3日目から。また、出張窓口での受付も行います。費用を持参の上申し込みください。受付開始日、2月1日水曜、受付時間8時30分から17時15分、対象市内在住の人、共済期間4月1日から令和6年3月31日まで、途中加入の場合は申し込みの翌日から令和6年3月31日まで、費用一般900円、中学生以下500円。9月30日以降に加入した場合は半額。種類と支給額。死亡見舞い金100万円。心傷見舞い金50万円。障害見舞い金2万から30万円。申し込み場所。相和庁舎交通防犯課。古賀庁舎。三和庁舎市民総合窓口室。申し込み方法。申し込み場所にある申し込み書を記入の上、費用を添えて申し込み。窓口。問い合わせ。総和庁舎交通防犯課。電話923111。二次元コードがあります。出張受付窓口。表。期日、時間、場所の順に読みます。2月3日金曜9時30分から15時、古賀断熱東公民館。2月10日金曜9時30分から15時、ヤクルト花桃プラザ。2月16日木曜9時30分から15時、野本伝説工業コスモスプラザ。2月21日火曜、22日水曜、9時30分から15時、古賀福祉の森会館。2月27日月曜、9時30分から15時、堤館。表、終わり。茨城県低所得の子育て世帯生活応援特別給付金。新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、食品等の物価高騰の影響などに直面する低所得の子育て世帯に対し、給付金を支給します。支給額、児童1人当たり一律5万円。対象、一人親世帯。令和4年9月分の児童扶養手当受給者、申請不要、11月18日に支給済み。公的年金等受給者で、 令和4年9月分の児童扶養手当の支給を受けていない人、要申請、児童扶養手当の支給制限限度額を下回る人のみ、新型コロナウイルス感染症の影響で、収入が児童扶養手当の受給対象となる水準に下がった人、要申請、一人親世帯以外の低所得の子育て世帯、令和4年9月分の児童手当、特別児童扶養手当の受給者、公務員を除くで、令和4年度住民税均等割が非課税の人、申請不要、11月18日に支給済み、令和4年10月分から令和5年3月分の児童手当、公務員を除く特別児童扶養手当の新規受給者で、令和4年度住民税均等割が非課税の人、申請不要、高校生相当の児童、平成16年4月2日から平成19年4月1日生まれのみを養育しており、令和4年度住民税均等割が非課税の人、要申請、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が住民税非課税相当になった人、要申請、申し込み期限2月28日火曜郵送、申し込み問い合わせ相場調査子ども福祉課、郵便番号 306-0291 下大野2248、電話923111。自社の PR に活用を。広報こがに有料広告を掲載しませんか？令和5年4月から広報こがに企業広告を掲載する事業者を募集します。掲載場所のイメージは数の通りです。発行部数、一月4万7千部、年12回発行。掲載場所、お知らせページ最終ページ。募集枠、10枠、多数抽選。企画、1枠、縦 4.5cm かける横 8.5cm、フルカラー。費用、1枠、1月3万円、税込み。12ヶ月分一括納付する場合は1割引きになります。掲載期間、連続した3、6、9、12ヶ月。申し込み期限、1月31日火曜、窓口、郵送。申し込み書は市ホームページからダウンロードか、二次元コードがあります。申し込み、問い合わせ、相場調査、シティプロモーション課。郵便番号 306-0291、下大野2248。電話 923111。広報こが1月号の表紙と広告ページの枠組みの写真があります。市公式アプリ、こがの色の運用終了。運用終了と同時にアプリ内機能、子育て日記帳に保存されているデータの閲覧ができなくなりますので、内容を書き出すなどの対応をお願いします。今後は、こが市 LINE 公式アカウントで新型コロナウイルス感染症や災害関連の緊急情報をはじめ、市政情報やイベント情報について発信していきます。ぜひ友達登録をお願いします。運用終了日3月31日金曜。問い合わせ相場調査シティプロモーション課。電話923111。こが市 LINE 公式アカウントの登録はこちら。二次元コードがあります。こが枕賀の里花桃ウォーク。日時3月25日土曜7時30分。スタート、ゴール、こが福祉の森会館。コース、丸1、21km。渡良瀬遊水地コース、丸2、8km、 歴史と美術館コース。申し込み、1月12日木曜から2月28日火曜に、エイブルスポーツ交流センター、ES 花桃体育館、3は健康ふれあいスポーツセンターのいずれかで、指定の申し込み書に費用を添えて申し込み、受付時間9時から17時、窓口。申し込み書は各申し込み場所にあります。市ホームページからもダウンロードか。問い合わせ、第24回古賀枕賀の里花桃ウォーク実行委員会、古賀庁舎スポーツ振興課内、電話225111、二次元コードがあります。費用、表、受付区分、市内在住在勤在学及び下記居住者、先以外の居住者の順に読みます。一般1000円、2000円、中学生以下、無料、障害者手帳所持者、無料、申し込み時に手帳を提示してください。下記居住者とは、坂東市、五日町、境町、加須市、板倉町、栃木市、小山市、野木町、佐倉市、大野市、真室川町の居住者。障害者手帳所持者の付き添い人、小中学生の引率者、小中学校教職員、放課後児童クラブ支援員、スポーツ少年団指導者等は無料。表、終わり。